ドンバス地域の独立国家承認、朝鮮の正当な主権行使。朝鮮政府は7月13日、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の独立を認めることを決定し、自主、平和、親善の理念に従って、これらの国々と国家関係を発展させる意思を表明しました。ウクライナは、ロシアが一時的に占領している領土の独立を認めたとして、朝鮮との断交を宣言しましたが、これまでアメリカの朝鮮敵視政策に同調し、国家関係で公正性と正義が欠如した行為を繰り返したウクライナは、朝鮮の正当な主権行使に難癖をつける権利も資格もない、と一蹴しました。ウクライナ紛争の起点。自主の旗印を掲げ、国際社会で判定反米のための共同闘争を先導する朝鮮は、正しい歴史認識と人々の平等権、及び自決権原則の尊重に基づいて、今回の決定を下しました。ロシア系住民が多く住む、ウクライナのドネツク州とルガンスク州で、投票によって人民共和国の独立が宣言されたのは、8年前です。今日のウクライナ紛争の火種が生まれたのも、まさにその年です。2014年、アメリカの工作によって、ウクライナで政権転覆が起きました。革命の美名の下に、ロシアを敵視する、親米傀儡政権が登場し、国内の親ロシア勢力を、弾圧と迫害の対象にすると、クリミア半島の人々は投票を通じて、独立を宣言、ロシアは住民の意向に従って、クリミア半島を併合しました。ロシアと国境を接するウクライナの東部、ドンバス地域の2つの州で独立が宣言されたのは、その直後でした。ウクライナは両共和国を親ロ反軍と呼び、独立運動に対して対テロ作戦を開始すると発表。ウクライナ軍とネオナチと呼ばれる極右分子による民兵組織がロシア系住民を攻撃しました。アメリカはここに兵器と資金を提供し、対立と混乱を助長しました。一方、ロシアとヨーロッパ諸国は紛争の仲裁に乗り出し、2014年と15年、ベラルーシの首都ミンスクで2度にわたり休戦が合意されました。しかし、ウクライナはドンバス地域に対する統制権を取り戻す代わりに、両共和国に特別な地位と自治権を付与するとしたミンスク合意を履行するつもりはなく、ロシア系住民に対する攻撃は続きました。これまでドンバス地域では、約1万4000人余りが戦死し、約100万人の避難民が発生したとされています。今日のウクライナ紛争の起点が、8年前にあると指摘されるゆえんです。アメリカの衛星国家からの独立。ロシアはミンスク合意が履行されることを望み、両共和国の独立を公式に認めることを先送りしてきた、2021年に発足したバイデン政権は、ウクライナのゼレンスキー政権を煽って、ドンバス内戦をさらに激化させ、今年に入り、ロシア系住民たちに対する迫害と攻撃は、見過ごせない段階に至りました。結局、プーチン大統領は両共和国の独立を承認し、その国の指導者たちと共に、友好協力、及び相互支援協定に署名しました。彼が、協定に基づく集団的自衛権の発動により、特別軍事作戦を開始すると発表したのが、2022年2月24日です。冷戦終結後、アメリカは、欧州での覇権拡大を、NATO の東方拡大によって実現し、冷戦期に対決相手であった、ロシアの国家安全保障を脅かしました。2014年以降、ウクライナの政権は、アメリカの意向に沿って、NATO 加入を積極的に目指しました。ロシアにとって特別軍事作戦は、相手の攻撃に対する、反撃の性格を帯びています。プーチン大統領は、2月24日の対国民演説で、NATO はアメリカの対外政策の道具に過ぎない。我が国と隣接する領土に外国勢力が統制し、NATO 軍が駐屯する反ロシア集団が作られることを阻止しなければならない、と強調し、次のように明言しました。特別軍事作戦の目標は、8年間、ウクライナ政権から虐待と虐殺の対象とされてきた人々を保護することであり、このために私たちは、 ウクライナの非軍事化と非ナチ化を達成し、ロシア国民を含む民間人を対象に、数多くの流血犯罪を行った者たちに、法的責任を取らせる。ウクライナ領土の占領は、私たちの計画に含まれていない。朝鮮は、ウクライナ自体の根源は、他の国々に対して、強権と横暴を働くアメリカと、西側の覇権主義政策にある、との見解を示し、敵対勢力の政治軍事的脅威を根源的に取り除き、国の尊厳と平和、安全を守るための人々の戦いに連帯の意を表してきました。ドンバスの両共和国と外交関係を結ぶ決定も、こうした見解と立場に基づいています。朝鮮の今回の決定には、自主の原則が貫徹されています。それについて、ドネツク人民共和国の指導者が、私たちにとって一つの外交的勝利と意義を強調し、ルガンスク人民共和国の外務大臣が、ナチスの侵略とアメリカの衛星国家からの独立のために戦う、私たちに対する支持と歓迎したのは、偶然ではありません。